こんにちは、しょーい。
ことぶき、わっしょーい。
はい、始まりました。8月30日火曜日、旧暦の8月4日ですね。火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。お相手は劇団おぜ前城美子と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、失礼しました。ツイキャス、指導してなかったんで今
あらら
申し訳ございません。少し遅れました。ごめんなさい。
いやー、よかったですよ。
今日なんかありますね。
ね、
ちょっと、ね、大安なのに。
本当ね、さっきね、大安だよっていう話をしてたらね、そうそうそうそう、なんかいろいろあったよっていうのを、
いろいろありまして
聞いたんですけど、
まず今朝なんですけど、急に弟が泊まりに来まして、
う
ん、自分家に、
うん、
飲んで帰ってきてたんですよ。だから、
うんうん、
でそれが起こされた時間が朝7時ぐらいとか。
あ、弟が朝の7時に泊まりに来たんですか。
うちに泊まりに来て、
うんうんうんうん、
で僕も昨日の夜、うん、もう1時2時ぐらいお酒飲んでたんで、
うん、
この叩き起こされて眠い中布団敷いたりとかしても大変でして。
あ、いやー、もう弟さんよ。
そうそうそうそう、夕方からじゃないですか、うん、このラジオが、
うんうんうん、
だからもう昼までゆっくり寝たいじゃないですか。朝起こされちゃって。
え、今日休みだったんですか。
今日は休みでしたよ。
じゃあね、うん、ちょっとね、休みたかったなってなりますね。
もうちょっとゆっくり力を蓄えたかったんですけど、ね、その影響が今出たのかなと。
あらららら
思いますけども、
もうちょっと弟くんに帰ったらパンチしないといけないですね。
普通のパンチを
食
らわしてやろうかなと。
普通のパンチ。
しかもだからここ来るときですよ、
うんうん、
僕いつもバイクで来てるんですけどね、
うんうん、
急に雨降ったでしょ。
はいはいはい。
だからもうこの短い距離をタクシー乗ってきまして、
うん、
今日大安ですよね本当に。
大安って書いてましたけどね。
僕だけ大安じゃないとかあります。個人攻撃で、
個人で、
あ、今日だけ僕だけ仏滅だとかあります。もしかして本当に運が悪いんですけど、
ウケる。
今日
あれなのかな。じゃあちょっと1日ずれたんですかな。
ずれてるかもしれない。僕だけ歴がずれてるかもしれない、みんなと。
本当に、ね、8月でね、もう大安ってめっちゃ書いてあったから、おーってなったんですけどね。
そうなんですよ。
じゃあ
ちょっと僕だけ違うみたい、うん、本当に残念なことですけどもね。
いや、じゃあ、これからじゃないですか。
あ、これか、
うん、これからこれから。
そうですね、まあ、夜もこれからですからね、うんうん、確かに。
あと何時間だ
今日は、
うん、
今日はあと何時間ですか。
7?
あと7時間には何かいいことが、
うん、あ、そうそうそうそう、
あるかもしれない、
あるかもしれない。
あ、まあ、この後、
うん、
何があったかな、
うんうん、
あ、美容師の方と、
うん、
打ち合わせがあったかな。
お、
美容師が、
え、何、はい、髪型の、
そうですね、
あ、打ち合わせ、
なんか打ち合わせがあるっていうのを、うんうん、マネージャーから聞いてるんです
よ。え、何、なんかすごい美容師の人と打ち合わせ
って
、
美容師と、
何の。めっちゃ気になる。みんなでこのマネージャーも含めて今後のことぶき氏の髪型を考える会。
髪型を考える会かもしれない。
え、そんな素敵なイベントがあるんですか。
あるみたい。
あ、いいな。はあ、考えてもらうかい、
は
い、
考えて俺の髪型考えていただけるみたいです、はい、
楽しみ。それだよ絶対。
それか、
大安、それだよ絶対。
あ、その後も、まあ、うん、なんかあったかな、
うん、
あ、僕いつも火曜日、
うん、
みんなで集まって大喜利する会があるんですけど、
お、
そこに行きますね、
うん、あら、
うん、
何このまた大喜利の会。
大喜利の会、大喜利の壺っていう、
うん、
その壺屋でやってるから壺なんですけど、
うんうんうん、
なんかいろいろね、芸人だけじゃなくて、
うん、
一般の人とか、
うん、
素人さんとか、
うん、
あとは俳優さんとかもい
たり、
がいろいろやってきて、うん、まあ、事務所違う人も来たりとか、
うんうんうん、
でやってきて、もうただシンプルに大喜利するだけっていう。
はあ、何、え、これは何ですか、サークル。
これはそうです、サークルみたいな感じですね。
はあ、すごい。
毎週火曜日の夜にやってるんですけど、
うんうんうん、
うん、これに、まあ、参加できるっていうのもあるかもしれない。
あ、じゃあ楽しいものが、それか大喜れるかもしれない。
そう、大喜れるかもしれないですね。
冴えてからね、
うん、 そうなんですよね。だから後半が楽しいんだ今日、
うん、そうそうそう、そっちによ
かったよかった。
一応個人的にめっちゃ気になるのは美容師の回ですね。
美容師の回です。
髪型の回、どんな髪型なんだろう。
具体的には何もわかってないんですけど。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ行ってからのお楽しみ。
行ってから、そうですね、よく話がわかるのかもしれないですけど。
あ、はい、ウケる。そんな、あ、いいですね。いや、いいことがありそうだ。
うん、晴れてきたし、よかった、うん、
晴れてきたしね、よかったですよ、はい、急に雨も降ってきたからどうなるかと思いましたけどね、
はい、
うん、
で、あの、ツイキャスの方ね、すみません、あの、動いてます、
うん、よかった、私の方はなんかちょっと
大丈夫ですか、
焦って一回消してしまったがために、は
いはい、ちょっとあの、うん、さっき聞こえなかったみたいな前の番組で言ってたんですけど、はいはい、皆さん大丈夫ですかね。
あ、聞こえてます、
聞こえてますかね。
あ、よかった。
なんで疑問符がついたんですか。
すいません、私の方は、あ、今ついた、
今ついた、あ、よかったよかった、
よかったです、
はい、うん、ありがとうございます。あの、群馬の兄蔵さん、あの、聞こえるよということで、
あ、よかったよかった、あ、ありがとうございます、こんにちは、はい、
円楽さんもこんにちはということで、うん、何のことだろう、この番組の後半のことだろうって言われてるんですけど、なんだろう。
あ、これからの対案ですよ。
あ、この番組の後半が対案になった。ありがとうございます。対案にしていきましょう。
はい、いいね、いいね。
はじめましてですかね、おそらさん。
あ、おそらさん、
こんにちは。
こんにちは、
前城様。
前城様。
猫パンツ様。誰が猫パンツよや。
一応語呂的に、語呂的に合ってる。
言うなれば猫パンチでしょ。
猫、あ、猫パンツ、猫パンツ。
なんで猫にパンツ履かしたんですか。
いや、かわいい、そんなのかわいい、いいな、そんな
猫パンツ。
かわいいネーミング。
あ、もしくはあれですかね、うん、猫パンツを僕に誕生日プレゼント送ってくれるってこと
かな。ちょっと、
そんなかわいいパンツ履いていいんですか。
あれですよ、前、今日は何の日で紹介した、
はい、
あったんじゃない、ありましたよ、なんかこの本命の人にパンツをあげるっていう、うん、
やってましたね、
うん、
あー、それ、あ、それですか。
もうちょっとドキドキしてから待ちましょう。
あ、で、誕生日といえばね、うんうん、あの、メールが届いてました、うん、はい、あの、うんうん、先週僕の誕生日ということで、はいはい、はい、メッセージを募集したんですけども、誕生日ということで、はい、宮城勉さんから、はい、メール届いております。
ありがとうございます。
はい、さい、つとむです。
お、つとむさん、
誕生日、
うん、
先週のお題の誕生日と、
うん、
おいっこめいっこの話を聞いて思い出したのがあります。
お、
今年19になるめいっこが小学3年生の時の話なんですが、
うんうん、
内地にいるめいっこから電話があり、
うん、
めいっこから、つとむくん、明日何の日かわかる？といきなり聞かれ、
うん、
誕生日おめでとうと言ったら、
うん、
じゃあわかるよねと言われたので、
うんうんうんうん、
弟にお金を貸してたので、
うん、
それで姪っ子の誕生日に何かしてやれと言ったから、
うん、
姪っ子に父ちゃんにお金渡してるから祝ってもらってと言ったら、
うん、
じゃあバイバイと言われて電話を切られたよということなんですけども、はい、ちょっとじゃあわかるよね部分がね、僕あの人を思い出したんですけど。
え、誰誰誰、
ゴエク先生を思い出しましたね。じゃあわかるよね。
あー、そっち、
分
かるよねか、うんうん、
その弟ってのはその姪っ子のお父さんにお金を貸してて、
うんうん、
あ、それを帳消しにするためにそのお金で姪っ子の誕生日になんかやれって。
いや、めいっこちゃんかわいい。お誕生日にね、つとむさんからのお祝いを楽しみにしてたんですね。
ああ、そうなんですね、
うん、
あ、そうか、直接、
うん、
でも直接じゃないんですよ、間接的にお祝いしてる感じですよこれ。
なんかわかるよね、明日誕生日だよって言ってるこの声がウキウキしてるんだろうなと思うと。
そうですかね、僕読んでて、うん、その姪っ子さんの、うん、あの、わかるよねの言葉は、うん、本当になんか、あの、事務的な感じがするんですけど、じゃあわかるよね
ちょっと大人な感じで、あ、分かるよね、
そしてすぐに、
うん、それそうよねっていう、う
ん、明日誕生日って分かってるんだったら、
うん、
そういうことだよねみたいなニュアンスを感じるんですけど。そして、あの、電話切られてるんですよすぐに。
あ、そうか、
じゃあバイバイっつって切られて、
分かってるんだったらいいよって。
それでお会いしてもらってて、まあ、
うん、
ね。すごいですね、ちゃっかり、ちゃっかりしてる、う
ん、ちゃっかりちゃんと、ちゃっかりちゃん、
はい、娘さんで本当にいいと思います、 あ、兄さんありがとうございます。あの、うん、行ってきますのネタ良かったよと、
あ、
言ってまして、先週土曜日、うんうん、はい、あの起承転結でした。
はい、
はい、お笑いライブ僕もねなんか楽しかったっすね、
う
ん、ネタやってて、
うんうんうん
うん、やっぱ楽しいとやっぱ調子いいっすね、
うんうん、
ただ、僕、まあ、7年芸人やってて初めてかもしれないですけど、
うん、
もういいよという締めの言葉を真上向いて言ったの初めてかもしれないですね
真上に向かってもういいよって、
そうそうそう、もう天高らかに言ってましたね、なんか
何が起こったんだ
あ、まだ見れてないですか
そうなんです、私あその時一生懸命数えてましたからねあのチーム受付は
いつもいつもいつもありがとうございます本当に
いえいえもう一生懸命そのあたりまではね、私はチケットの半券かお金かどっちか数えてる
そうですね、もう本当に裏方に支えられてのライブなんで、
いえいえ、あ、でもよかった、
いや楽しかったっす、本当に、
うんうん、
まあ、どういう状況なのかっていうのを軽く言うと、うんうん、僕は最後の最後で、うん、まあ、転んでね、
うん、
まあ、ネタなんですけど、
うんうんうん、
転んでそのままもう上を向いた状態で寝転がって、うん、もういいよって言ってで、
うんうん、
舞台やってる途中の上の景色ってこんななんだって思いました、うん、照明がなんかきらめいてて、
うん、
でなんか上上がれるなんかキャットウォークわかりますか、
うんうん、細いとこですよね、
細いなんか通路とかもめちゃめちゃ見えて、うんうん、あ、俺こういう場所で漫才やってるんだってなんか冷静に見てましたね最後
あ、すごい経験
すごい、絶対なんか金輪際ないと思います、はい、いうことは、
うん、
いや、なんかすごい新鮮でしたね最後、
あら、よかったじゃないですか、
よかった
そしたらね
本当に
もうね、やっぱり本人たちがね楽しんでる時ってやっぱりね、うん、うまくいくんですね、
うまくいったかもしれないですね本当に、うん、めちゃめちゃ楽しかったですネタやってる時、
あらすごい、もう今度はスーミー氏に行こう、持ってから金庫ごと持ってから、
あ、なんならもうそうそう、数えながら見てていいですよ再三会うか分かんないけど
いやいや、その後に、あ、分かりません待って先が見える、
待ってどこま
で数えたっけって
結局のところね
そしてまたわちゃわちゃして終わりそうな感じ、
で、まあ、そうですね、そこまではまあ楽しかったんですけど、
うん、
まあ、その後ね、うんうん、なんか、まあ、反省会じゃないですけど、
うん、
その、まあ、二階堂くん、
うんうんうん、
おなじみのね、
はい、
二階堂くんとなんかちょっとまあ話そうかなっていう、
うん、
ちょっと時間がありまして、
うんうん、
その今回のライブみたいな、
うん、
ことについて話そうかなと思ったんですけど、もう会場も閉まってて、
うんうんうん、
で、もう事務所にも行けなくてってなって、うん、で、僕の家でちょっと軽く話そうかなみたいなことになったんですけども、
うん、
で、俺んち分かるって聞いたら、
うん、
あいつがもう分かります、6回ぐらい行ったんでっていう、で僕数えた中で3回ぐらいしかあいつ呼んでないんですけど、
うん、
3回多めに言ってて、
うんうん、
なんで来たんだろうと思って楽しかったのが一気に怖くなりましたね
え、何、ことぶきしの知らない間に訪れてたってこと
知らない間に来てんのかなと思って
それか超天然で、うん、3がもう2倍になった
そんな天然いるそんなに数字に弱そうにも見えないんですけど、あの子が
でもなんかこの間、うん、ほっと受付での一瞬ですけど、
うん、
とてもなんかこの間の話を聞いた後だったから、もう温かい気持ちで見れた
あ、よかったっすか、
こんにちはって
そうか、今まではちょっと怖い人だったっていや、あいつは怖い人ですよ
こんにちはっつってもうね、可愛らしかった
そうですか、まあ、か、うん、可愛らしいと思っていただければあいつにとってもいいかなとは思うんですけども、
うん
うん、そんな、怖いですね、
うん、
後輩の二階堂くんと、
うん、
もですね、
うんうん、
僕M1 出ることになりまして、
おえ、3人で
いえ、コンビ2組、
うん、
僕の、
うん、
本ちゃんで組んでる行ってきますと、
うん、
ことぶきパンチと二階堂のユニットでことぶき街道という
なんてめでたい街道、うんうん、
この2組でも、
うん、
M1 挑戦することにしまして、
すごい、
はい、そうなんです、
え、これは予選とかはいつから、
予選がね、もう来月9月の17、はいはい、17か、 うんうん、17です、はい、
あ、じゃあ2組でエントリーするってことなんですね。
そうです。
あららららえ、チャンスが2倍になったじゃないですか。
チャンスが、そうです、2倍にもなるんですけど、うんうんうん、その場合その苦労も2倍になっておりますね。
いや楽しいよ、多分苦労と思わないタイプじゃないですか。
まあまあまあまあ、ネタ考えるのは好きなんで、
うん、
はい、
楽しそう。
いやーちょっとね、うんうんうん、今ドキドキしてますけども、
うん、
はい、でもね、なんだろうね、やっぱキャラが違うからどういうネタにしたらいいのかっていうのはまだ迷ってますよね。
あはー、
そうそうそうそう、
うんうん、
二階堂くんが不思議な人なんでうん、で僕はこの通りなんで、
うんうんうんうん、
どの通りなんですか、ね、
うん、もうなんかわかる、
なんかわかります、
うん、こんな感じなんだなーって
そうそうそう、どういう反応になるかっていうのはちょっと楽しみながら作っていきたいんですけども、
うんうんうんうん、
まあそうですね、あいつがでもなんかねテンポのいい漫才をしたいって言うんですけども、
うんうんうん、
もう僕もそんなにあのテンポの漫才をしたことはないし、うん、あの二階堂がテンポいいイメージもないんで、これテンポいい漫才やったらどうなるんでしょうね僕ら本当に。
いや、え、めっちゃ面白いんじゃないですか。
面白いっすかね、
え、どんななんだろう、
僕らが
うん、うん、
不思議な二人がテンポよくボケツッコミやり合って
もうその光景が多分めっちゃ面白いと思う。
面白いですかね、うん、もう見た目に合わないお笑いやっても面白いかもしれないですね、うん、もしかしたらね、うん、
9月か。
そうです、9月から。
じゃあ、はい、
もうすぐですね、もう1ヶ月もないですね。
だってもう今日が8月の30日だから、あ、本当だよ、もうあさってから
もうないですよ、あさってから、うん、あさってか、もうあさってから9月ですか。
そうですよ。
嘘でしょ
早い早い、もうね夏は終わり、
うん、夏は終わり、
うん、ということで今日はトークテーマ夏の終わりでいきますのでね
すっごい自然に入った、
ね、本当に今上手に入れたと思った。あ、
上手でしたね今素晴らしい素晴らしい滑り込みが入りましたけど
はい、もう今日はね夏の終わりでございますから、はい、皆さんね、メッセージ、それからツイキャスでもね、うん、あのテーマに関する話題お待ちしてますのでお願いします、
はい、じゃあメールアドレス言っておきましょうかね、
はい、
はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、
はい、
全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております、はい、ちょっと早いですけど、まあ、ちょっと一旦 CM ということで、行かせていただきます。
はい、
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルーでございます。
ミカです。
ことぶきパンチ、ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ではここでちょっと台風11号台風対策のお願いです。
はい、
沖縄電力からのお願いです。台風11号が沖縄本島地方先島諸島に接近する見込みです、はい、台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけでなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水などの準備や携帯電話、スマートフォンの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上台風対策のお願いでした。
はい、ということで、
うん、
今年台風ありましたっけ。
ね
え、ねえ、思い返してみると夏なかったっすね、うん、
ないよ。
ないのに、
うん、
もうなんか忘れた頃にやってきましたね。
ねえ、だって去年も一応ちょっと来たかなぐらいで、
うん、そうそうそうそう、
あんまし 沖縄、まあね、すごい雨は降ったけど、がっつりって感じではなかったですからね。
そうなんですよね。
今回ちょっとやばい強さのやつが久々にね、来てるらしいですよ。
マジっすか。
うん、
本
当なんかさっき見てからあ って思いました。
8月いつですか、明日。
うん、多分
2回来るっぽい。
あ、2回。あ、そうなんすか。うえ、
ほんとだ。
うそ。
V 字を書いていますね。8月30日が、あ、なるほどね、こんな感じか。
はいはいは
い。うん、台風接近時には80ミリを超える猛烈な雨、瞬間的に50メートルを超えるような暴風となる恐れがあるということですよ。
夏休み終わってもしばらく子どもたちは休みになるかもしれないですね。
もしかしたら明日からちょっと風が強まってくる、影響がありそうです。沖縄本島の方はですね、それで、まあ、進路によっては暴風となる恐れがありますということですよ。ああ、そうなんだ。結構、まあ、しかもね、ちょっと今見た感じだと動きが遅くなってしまう。
そうですね、なんか変な動きっていうのはよく聞きますよね。子供たちはいいけどな、大人はな。
そう、さっきそんな話をしてたんですよね。
してましたね。コールセンターですもん、休みがないんですわ。
そうなんですよね。コールセンターはね、お休みない。
本当に、やだやだ。
しっかりと台風対策してね。
はい、台風対策で、まあ、一人暮らしになって、台風対策がすごい楽になって、もうあれなんですよ、台風対策するのがもうめんどくさいんで、もうベランダと玄関に物置いてないです。
もう最初から置かないぞ
と。最初から置かない方が楽だなと思って。だからもう台風対策、今一人暮らしになって死に楽です。
実家とかだともうプランターとか。
そうそうそうそうそう。
なんか私あれがちょっと苦手でして、物干し竿。
ああ、物干し竿倒すのめんどいっすね、あれね。あれもう僕も物干し竿はもうなんか棒を、なんか室外機と、なんかガスのなんか、ガスの元みたいな、あの機械の間に上に置いてるんですよ。置いてるだけなんですよ。だからもう外して入れるだけなんですよ。
楽ちん。
本当にもうめんどくさくて、いろいろと、もうそれだけにしてます。
一人暮らしだったらね、自分の身をね守るためにね。
プランターとかないんで。
プランターって言ったから思い出した。私あれ、入れときます。ベランダにプランターが1個だけあります。
あ、1個だけあるんですか。
唯一枯れてない花。
他全部枯らしたんすか。じゃあ
ねえ、ダメでした、ごめんねって感じ。
お花ちゃんに。
好きなんですけどね、好きだからもらうって言われたらもらうんですけどね、なぜか枯れるんですよね。
枯れてしまう。好きなのに。
好きなんですけどね。ベランダに出したらダメだね。見に行かない。
そうそうそうそうそう。室内で育てた方がいいかもしれないですね。
それだな。
台風中はどっち派っすか。
ん？
平屋地派かカレー派か。
あ、うちは平屋地派ですね。
平屋地ですか。うちも平屋地でした。
やっぱりあれ。
そうそうそうそう。
いいっすよね。
平屋地
台風メニュー、
台風思い出しますね。やっぱ平屋地出てきたらね、居酒屋とかでもたまになんか平屋地メニューないですか、沖縄居酒屋とか。
あれってチヂミ、
あれチヂミ、チヂミに近いんですかね。
ね、
ニラとか入ってますもんね。チヂミだったらなんかまた
あ
れごま油で焼くのがチヂミじゃないですか、多分。あとなんか海鮮というかイカとか入ってましたっけ、チヂミって。あれ、
またその辺がまた曖昧っていう。
曖昧。
でもなんかごま油の味はして
くる。そうそう、ごま油の風味がするんで、チヂミって多分そうですよね。でそれじゃなくて普通にサラダ油で焼いたら平屋地ってこと
なのかな、
ですかね。
そうかもしれない。
多分平屋地生地に味ってつけます。
うちはだしの素。
あ、やっぱ入れるんですね。じゃあ何が違うんだろうな。うちはあれでした、ニラも入ってるんですけど、ほとんどの家はポークとか入れます。
あ、うちはシーチキン。
うん、シーチキン、あ、シーチキン、
うん、
あ、シーチキンは入れたことない。
シーチキンとニラしか入ってない。
あ、まあ、でもそういうぐらいシンプルなやつですよね、
うんうん、
うち覚えてんのはそのニラと、うん、あと桜エビ、入れてた。そうそう、お好み焼きみたいにして食べてました。
うーん、
うん、あれ美味しかったっすね。エビ入ってた。
あらあら、コクが出そう。
そうそうそうそう、出汁とか出てて。
あれか、じゃあ何つけて食べます？
うん、僕醤油です。
ああ、醤油か。私ポン酢。
あ、ポン酢？
ゆずポン酢。
ポン酢初めて聞いた。
うん、ポン酢美味しい、美味しい。
あ、そうっすか。うん、あ、でも美味しそう、確かに。
うん、
酸味あった方がうまそうっすね、うん、確かに。
ただもう食べ過ぎてしまう傾向があるので気をつけてくださいね。あ、
そうですね。
あっさりしてるから。
あっさりしてて、一応まあそうですね、小麦粉だから糖質も高いし。あ、そうか、ポン酢ソースとかもたまにありましたけど。
あ、
ただあの僕はそこで疑問に思うのが、ソースつけたらもうそれはお好み焼きだろ
う
って
思った。今思った。もう桜エビ入ってる時点でね。そう
そ
う
そ
う、
お好み焼きに近いのに、うん、ソースつけて、しかもマヨネーズなんて乗せたらもう薄焼きのお好み焼きじゃないですか、うん、ただの平屋地。平屋地ってなんかギリギリっすね、いろいろ。さっきチヂミも話も出たし、
うんうんう
ん、なんですかね、このなんかポケモンでいうイーブイみたいな。どっちにもなれるみたいな状態の食べ物。
難しい。どこなんだろう。薄いのが平屋地かもなの
っていうことかな。
かもしれないですね。まあね、台風対策ね、気をつけていきましょうね。うんうん、はい。
あ、おそらさんもあのうちもシーチキンって。
あ、一緒一緒。うんうん。
平屋地のお話でこんな盛り上がったんですけど。
ちょっと一緒一緒。チーチキン入れるとね、美味しいですからね。
うん、チーチキンうまいですね、確かにね。
うんうん、あ、アニソーさんから、うん、ソースかってソースみたいな言い方
する。ソースか。
私もでもね、一瞬またポン酢の話した時に、そこでソースかとか、あ、かけたかなと思ったら普通だったから、あ、なるほど。
しかもその後普通にソースの話しました。その時言えばいいの。
あ、ちょっとね、あの、まだいけなかった。
ツッコミはまだまだツッコむ。
まだあれはまだまだ
ね、うん、ないのかと。
技術がまだまだ勉強中ですのでね。
はい、うん、
いいな。
すみません、よろしくお願いします。
うん、あ、いますはい、じゃあ、
はい、
一発目のコーナー今日行っちゃっていいですか。
はい、じゃあちょっとリバウンドかけましょうか。
うん、
せっかくなんで。
今日は何の日。
よいしょ。
すごい、なんかやばい、これ魔法を言った気持ちになる。
呪文見て。
今日は何の日。何が出るんだろう。何が出るんだろう。
何が出るんですかね。
確かに、うん、
多分あの棚の本がずれるぐらいじゃないですか。カタッぐらいじゃないですか。
出た出た。
ただ
はい、ということで8月30日、今日は何の日なのかをご紹介させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、本日8月30日は、
はい、
冒険家の日。
冒険家の日、
うん、
え
どうなってるんですよ。
ほう、
はい、なんで8月30日が冒険家の日なのかというと、
はいはいはい、
8月30日にさまざまな冒険家が偉業を達成、偉業を成し遂げたことが由来となっています。
そうなんですか、
うん、もうめっちゃすごかったですよ、はい、まず1965年の8月30日に、はい、同志社大学南米アンデスアマゾン遠征隊が、うん、アマゾン川の源流から川下りに挑戦し、3週間かけて見事に130キロという距離を下ることに成功。まずこれ1個目の偉業じゃないですか。
これが1個、はい、
うん、で次1970年のまた8月30日には、
はい、
上村さんという方がマッキンリー単独登頂に成功して、
あ、はい、
世界五大陸最高峰の山々を制覇しました。さらにさらに1989年の8月30日、また8月30日ですね、はい、
ですね、
今度は堀江さんという方が、はい、世界最小の小型ヨットのミニマーメイド号で太平洋横断に挑戦して成功した。めっちゃ重なってるんですよ。
はあ、そうなんすか、
うん、
偶然、
うん、
あ、しかも全員日本人。
あ、本当だ、あ、本当だ、 ってことですか。あ、そこ気づかなかった。あ、そうですね、同志社大学だからね。
そうです、そうです、
すごい、はあ、はあ、は
あ、そうなんですか、うん、海外の人かなと思ったら全員日本人だったんで、
ね、ちょっとそれびっくりですね。
日本人にこんなに冒険家いるんだな、
うん、っていう、すごい、てか冒険家ってすごいですよ ね、
ね、
ね、これで私すごい疑問だったんですけど、
はい、
冒険家ってどうやって収入を得ているのって、
あ、
超疑問じゃないですか。
あれじゃないですか、
うん、
スポンサー、
あ、ピンポン、そうなんですよ、
ピンポン、
うん、ピンポン、
当てた、俺もしかして、
あ、当てちゃった、すごい。でもそなんですよ、だけどごめんなさいね、うん、
はい、
その記事がよ、今なんか接続不良によりちょっと出てこないですね。
台風のせい、
そうそうそう、
台風のせいだ、
そうかもしれない。でもちょっと頭の中に残っている知識としましては、
はい、
まあ、スポンサーさんとか、
う
ん、
そうですね、
だけど普通に私冒険するんでお金出してくださいって言って、うん、言われてもちょっとはーってなるじゃないですか。
そうですよ、ね、
私とかが言って、
ね、それ言って別にサンシャインとか言ってもそれはまあギャンブルというのは冒険ですからね。
確かに、うん、おいおいってなりますからね。だからなんかある程度実績を積むっていうのがまず大事らしくて、
はいはいはい、
でそれでプラスもうアピールとかにもなるように、うん、ちゃんとなんか執筆とかこの冒険の、
あー、なるほどね、
執筆活動とか講演会とかで、
はいはいはい、
それで少しずつ有名になっていってスポンサーさんがついてどんどんいけるみたいならしいですよ。
でもやっぱそうですね、そうやって聞いてみると普通の仕事となんか変わりがないというか、
うん、
やっぱ信頼信用を得てなんか、
うん、
その会社とかも銀行から融資受けるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それと似てますよね、なんかね、
そうかも
ね、確かに、
うん、
そうか、不思議だった、冒険家ってなんでどうやって冒険、あんなにそう金いるじゃないですか、海外も行くのに、
ねねね、もう体力もだけど本当のお金
どうやってんだろうと思いましたね、うん、確かにね、
それらしいですよ、だからいつか冒険に出たらちゃんと記録取っとかないと、
あ記録なく冒険行くってどういうことなんですか。旅行じゃないですか。
あ、そうか、
ただの
それ旅行か。
記録せずに冒険しに。
なんかでも冒険とか行ったらなんか生き残りそう。
いや、いかの無理無理無理無理、
生き残らないタイプ、
生き残れないと思います僕は。
なんで、
いやいやいや、なんでしょうかね、もうシティーボーイなんで。
都会っ
子、那覇市の那覇シティーボーイなんで。
那覇シティーボーイか。いや、私語学があればなんとかなるんじゃないかなって自分思ってます。
語学があれば、
うん、英語とかさ、
あ、多分そんな英語圏にそんな険しい山とかあんまないと思います、ね、
冒険だから、うん、あ、もう現地の秘
境でしょ、多分。言葉とか通じない地域の。
あ、そうか、
あれじゃないですか。
あれか、言葉分からなくても、うんうん、まあ行こうっちゃいけるんだ、
行けるっちゃいけるかもしれないですね。
もうあれだけだね、気持ち、
気持ちですね、
気持ちで、
気持ちの強さがあればいけるかもしれない。
いいな、インディ・ジョーンズとか超好きだったから。
あ、インディ・ジョーンズね、
あの人とかね、あの人考古学者でした、
うん、考古学者ですね、
うん、もうちょっと冒険家の日でちょっとドキュメイちゃいましたよ。
あ、インディ・ジョーンズでね、なんか忘れられないシーンがあったんですけど、うん、なんかハリソン・フォードですよね、
うんうん、
主演がなんか敵と、うん、戦う、
うん、
なんか敵がなんか剣をなんか振りかざした瞬間に、
うん、
普通には容赦なく銃で一発パーンって撃って倒すっていうシーンがあって、別になんか切り合いとかするんじゃないんだみたいな。
あ、そこは銃出ちゃうんだ。
銃が出たんですよ。敵が剣抜いて襲いかかろうとした瞬間に
受ける、
一発って思って、
もうお亡くなりに、その敵は
そうやっつけちゃってみたいなシーンがあったら覚えてるんですけど、
うんうん、
あれでもなんか裏話聞いたんですけど、うん、そのなんで一発で倒したシーンだったのかって言ったら、うん、ハリソン・フォードがその時お腹壊してて、
うん、
アクションシーンができなかったから、
あ、はあ、
拳銃で一発で仕留めるシーンに変更になったって言って、
まさかの
そんな理由でって思って、トイレ行きゃいいじゃんと思って、
相当痛かったんだよ。
そんなに、そんなになんかもう剣振り回せないほどお腹痛くなるときあります？
やばかったです。もう腸炎とかだったんじゃないですか。
腸炎、
うん、痛いやつ。
あ、もうすぐそのシーンだけパッと取り終わっても休まそうみたいな襲ったんですかね。
でもなんかちょっと安心しました、うん、そっか、ハリソンも一応人間だから、ね、
人間です。人間ですね。
お腹壊すことあるんだなっていう。
まあ、8月30日、うん、今日何の日、
はい、今日何の日は、あの冒険家の日をご紹介させていただきました。
8月30日といえば、うん、あれですね、うんうん、あの柴田純刑事が殉職した日ですね、うん、
柴田純刑事、
あ、知りません？柴田純刑事、七曲り署の柴田純刑事、
柴田。ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
あれです、あのなんじゃこりゃです。
あ、なんじゃこりゃ知ってる、
知ってます、
うん、
ジーパンデカ、
はいはいはいはい、
の本名です。
え、柴田純って言うんですか。
柴田純刑事が殉職したのも8月30日らしいです、
うん、そうなんだ。
これ載ってたんですよ、うん、柴田純刑事が殉職した日が8月30日って。
あら、あのエレベーターのねところのやつですよね。
エレベーターでしたっけ。
エレベーターじゃなかったですか、あの挟まれてるやつ。
挟まれてるやつ、
あれ違う、私違う人のこと言ってます。
普通にあのジーパンデカ銃撃でお亡くなりになってますよね。
そうでしたっけ。
そうです。
なんかその後エレベーターに挟まれてませんでしたっけ。
あ、なんか見たことある、それ
なんかエレベーターのところで、
誰だろうそれ。エレベーターに挟まれながら死んでた人 、うん、そうそう、いましたよね。誰か、
なんか倒れててエレベーターがこうやってしまって、うん、あってあのシーンだけめっちゃ覚えてる。
それも、あれですか、太陽に吠える、うん、誰だろう、うんうん、死んでからエレベーターに挟まったんですか。
うん、もうこのお亡くなりになられて、エレベーターのドアがだからもう閉まらないんですよ。
あ、でも俺今想像したんですけど、うん、僕あのエレベーター挟まれたことあるんですよ、
うんうん、
痛いっすよ。エレベーター挟まれ、ずっと挟まれ続けてる。
そうそう、こうやって私 あの覚えてるシーンだとこう、うん、倒れてます、うんうん、エレベーターのドアが閉まろうとします、
うん、
だけどこう、体に引っかかってまた開く、
うん、
でまた閉まろうとして開くっていうのが、うん、
そっちの方が痛いかもしれないです。もしかしたら撃たれた瞬間より。
確かに。
めっちゃ痛いんですよ、エレベーター挟まったら。もう、
あ、両サイドから来るやつ、
両サイドからガッていったら、だから全身の骨がしびれるぐらい痛いです。
そんな強く挟まれたんですか。
めっちゃ強く挟まれて、
なんで
分かるんです、あの乗り遅れて。俺あれ以来エレベーター乗るときめっちゃドキドキするんですよ。
え、誰か中から閉まる押したんですか。
押したんかもしれない。もしかしたら、
ね、そうそう。
めっちゃ痛いんですよ、全身で挟まれたらあれ、
うん、
だから今想像してめちゃめちゃ痛そうと思って。
あ、いやだったかもしれない。でもなんかあった、エレベーターに挟まれるっていうね、
うんうん、あ、ちょっとあの円楽さんこれかもしれないです、あの答えがあのラガーじゃないかって。
ラガー、
ラガーデカ、
ラガーデカ、
渡辺徹、
うん、あ、はいはいはいはい、はい、
もう出てたじゃないですか、
うんうんうん、
あの人じゃないかって言われてますけど、
あの人かもしれない、
渡辺徹さん、
うんうん、
あのさ榊原さん、
ね、あ、そうそうそう、あ、うん、あの分かります
旦那さんですよ、ね、
ちょっとあのぽっちゃり、
あ、そうそうそうそうそう、うん、太り始めてた渡辺徹って言われて。あの頃からなんですね、太り始めたの。なるほどね。
じゃあもう痛かっただろうな、
痛いでしょうね。絶対肉挟むもん。あれしかもそうですよね、俺思い出したんですけど、うんうん、あのその渡辺徹さんの殉職シーンの時、
うん、
あの倒れた瞬間にあれパンツ破けたらしいですよ、
ね、は
撃たれて、
そう
倒れた瞬間にビーって。すごい、なんかこれだけ聞くとちょっと間抜けなシーン。
その後エレベーターに挟まれる、
パンツ破けてエレベーターに挟まれるって。
あーぎじゃびょー。
そういうことか。
うん、
あ、なるほどね。あ、なんか久々に、そうですね、久々にというか見たことないですよ、実は太陽のホエールは。
私もあの有名なシーンしか分かん
ないですよ。そうそう、有名なシーン、殉職シーン集みたいな。
あります ますよね。
ありますよね、たまにね。
あとアクションすごいシーン。
そうそうそう。
ダンダンダン。
車がなんかバスがなんか斜めに走るみたいな。
そうそうそう。あれやばい、もうめっちゃでも興奮するあんなの。
まあそういうのしか見てないで、うん、ちょっと見返してみたいですね、確かに。
うん、
これを思いましたら、はい、じゃあ続いての CM いきましょうかね。
はい。
はい、じゃあ一旦 CM でーす。
ハイタイ、春菜です。今日は適当に教えましょうね。だって今日のテーマはこれだもん。定芸、定芸、これは聞いたことがあるはずよ。定芸とは大概、おおよそとか、いい加減なんてニュアンスもあるよ。例えば今日何時に迎えに来るの？まだわからん。定芸でいいから。顔も定芸でもわからんのに。ほんと定芸な人だね。は？訳すと、今日何時に迎えに来るの？まだわからない。大体でいいから、大体でもわからない。ほんと適当な人だね。何？とまあ、こうなります。そんなことにならないよう、状況を見て、使ってみてね。じゃあ、またねーん。
続いてのコーナー参ります。
はい、
クイズことブッキング。いまだにあのことブッキングというのがよく分かってないんですけども。
採用いただきありがとうございます。クイズキング、ことブッキング。
クイズキング、ことブッキングって言えばよかったんですか。
クイズキング、ことブッキング。
クイズキング、なんかさ、酒が飲める飲めるぞみたいなリズム。
酒が飲める
酒、酒が飲める酒飲めるぞみたいなリズム。
クイズキング、ことぶキング、クイズキング、ことぶキング。
ビビデバビ、ビビデバビのリズムで言いましたけど、
微妙に合わない。
まあまあ、続けていきましょう。
よし。
ということでですね、はい、私、アタック25、準優勝の経験がございます。
はい、
クイズが得意な、ことぶきパンチがですね、クイズを、考えてまいりましたということで、
はい。
はい、まあ、そうですね、いつも言ってるんですけど、
うん、
クイズですよ、
うん、
皆さん。
うん、
クイズですからね。
はい。
ということで、はい、考えていただければと思いますけれども、うん、まあもう明日でも8月ももう終わりということで、
うん、
でね、今回のテーマも夏の終わりということなので、
はいはいはい、
夏の終わりにまつわるクイズをちょっと持ってきたんですけども、
素敵、
はい、うん、森山直太朗さんの夏の終わり、
うん、
これ皆さん聞いたことはある方多いと思うんですけども、
うんうん、
この夏の終わりを作るきっかけになった、
うん、
ある出来事というのがあるんですね、
うん、おうおう、
これが一体何でしょうという。
夏の終わりです
ね。そうですそうです、夏の終わり、
はいはいはい、
うん、
作ることになったきっかけ。
そうなんですよね、
はい、うん、
まあ、この題材があるんです実は、
うんうんうん、
それが何なのかっていうことをちょっとクイズにしてみました、
うん、
ということで、
はい、
夏の終わりのテーマです、はい、
うん、よし、
何でしょうという
考えてみましょう。夏の終わりがどうやって誕生したかってことですよね。
フルで、そうですね、どういう思いで作られたのかということなんですけど、ね、
は
いはい、前編通して聞いた人がいますかね、
うん、
前編通して聞いた人はもしかしたらちょっとピンとくるかもしれない。
あ、本当、
うん、
おー、
はい、はい、ということでね、皆さんも、はい、どんどん答えが届いておりますけども、
うん、
幼児教さん、
うん、
うんこしてたら思いついたってなんだよ。排便をきっかけに思いついたの。
リラックスしてるから。
リラックスしてるからあんなに素敵な緩やかな曲が思いついたけど。
ちょっと待って、緩やかって、緩やかって。
さっきのハリソン・フォードの話から
ちょっと
緩やかで
続いてますね。
と、幼児業さんでもね、実はね、森山直太朗さんって、うん、本当なんですけど、
うん、
うんこっていう曲も作ってます。
嘘。
僕昨日調べてたらびっくりしました、
うんうん、
うんこの歌があるんですよ、あの人。
あの声で歌うの？
あの綺麗な声で、うんこの、
そうなんだ、
歌があるらしいですよね。
へ、
はい、
超気になる。
はい、 アニゾーさんがねスポンサーの要望確かにねスポンサーからねあの頼まれて作るということはあるかもしれないですけど、
はいはい、なるほどきっかけとしてね、
はい、あ円楽さんすごい、うん、作詞の方が知り合いだけど頑張ってボケよって
あ、
そうなんすか、
すごい、
そうなんですよね、作詞は多分別の人になるのかな、
うん、
作詞なんか誰かと共作でいつも作ってるんじゃなかったな、森山さん、
そうなんですか、
うん、
曲
はだから自分で書くけどみたいな、
うんうん、あ、そうなんだ、じゃあ、 あの曲調は森山さんで、
うん、で一緒に歌詞考えてる感じですかね、
うんうんうん、
すげえ作詞家さんと知り合いなんだ
ね、えすごい、
そうですね、御徒町風だったっけ、タコだったっけ、御徒町さんですね、うん、作詞家
お
はい、まあ、どんどんどんどん答えが来てますんで、
あららら、
美香さんも考えていただいて、
でも何かな、はい、
おそらさん、クーラーを使わなくなったから、
うん、
夏の終わりですね、
あ、なるほどね、
確かにね、夏の終わりですね、
待って、今一生懸命思い出してるんだけど、このフレーズしか出てこないんだな
あ、でも言ってみたらどうですか、
夏の終わりにはここで終わるんだよ、
続きは ただあなたに会いたくなるのですね、
あなたに会いたくなる、
あの日と同じ風吹き抜けるからですね、
あの、待って、
こういう曲ですよ、
あ、そうなんですね、
うん、
待って、ちょっと待って、なんだろうなんだろう、
はい、
うん、
とおそらさん、
うん、
スーパーからスイカがなくなった
あの
夏の終わりっすね、本当に
あの人
スイカなくなったら夏の終わりっすね、
確かにそ
れそうだな面白くまさん、
うん、
インターネットでおせちを頼んだら中身がスカスカだった
まあ風吹き抜けそう
弁当箱に風が吹き抜けてるかもしれない
見える見える
、おそらさん、うん、アイスクリームを食べなくなった
もう感じる頃だね、
感じる頃がね、じゃあ、ね、うん、別に僕冬でも食いますよアイスクリーム、
あー、そっか、 冬でも食べるのか、
冬でも美味しいみたいなとこありませんアイスクリームだったら、
まあ、こたつの中でだったらいける
そうそう、いいっすね、こたつの中であったかいところで、うん、あったまりながらアイス食うとか、
うんうん、
はい、幼児教さん、あの、うん、ナッツを食べてたらなくなってきて、ナッツの終わりって言ったらできた
これは
ナッツの終わり、
もうもはや違うものになっている
ナッツの終わりっていう曲名曲が完成しました、うん、ナッツの終わり
なんかできそう、これで一曲
また食べたくなるのぐらい、
またなりそう、なりそうこの次のフレーズがね、あれですよね、多分大ヒントですよね、
ね、どっちかといえばね、うん、2番のサビがだいぶヒントになる、
う
ん、2番のサビをもし知ってたら思い出せるかもしれないですけど、
なるほど、でも私この、はい、あの日と同じっていうところでちょっと来たかも、
あ、マジですか、
正解になるかもしれないけどいいですか、
あ、もうどうぞ、
転校生、
転校、
あの転校生、
あー、夏といえば、うん、みたいな、
うんうんうん、
違うんですよ、
あ、違うか、今ちょっと当たってそうな顔してた、
いや、まあそうですね、
うんうん、
転校でもね、なんか夏の曲で転校つったらゾーン、
そうそうそうそうそうそう、
ね、シークレットベースね、
うん、
そうそうそうそう、そういう曲ですよね、
うん、
もうありますね、はい、おそらさん、うん、半袖から長袖に変わった終わりっすね夏の
確かにな、
だとしたら沖縄にはまだ夏は終わらないっすね沖縄の夏の終わりはまだ来ないっすね
12月ぐらい
12月ぐらいっすね、うん、円楽さん、
うん、
普段の生活ぶりを見て B 型であることを当てられてむしゃくしゃして作った
どんなよきっかけか、きっかけだな、
これきっかけで夏の終わりってどういうことなんですか、
もう知った
んですね、でおそらさん、
うん、
結構惜しいかもしれない、これ亡くなった友達が会いに来たから、
あ、
これ惜しいっすね、亡くなった友達が会いに来た、
はあ、
惜しいです惜しいです、
亡くなった友達が会いに来た、
うん、はい、
ね、
どういうことだこれ。
あ、わ、はい、かった、
はい、
亡くなった友達が残した花が咲いた。
亡くなった友達がなっかし、残した花が咲いた、
うん、
違います。
あ、今絶対合ってると思ってた。
咲いた花枯れますよ。本当に。
あ、私に預けちゃダメ
だ。預けちゃダメだ。
私は違うものを預かります。
円楽さんが、うん、プロレス見に行ったらスタンハンセンが振り回すロープが直撃した。
もうこれはもう何が起こったの。それ何が起こったの。
夏どころか、うん、もしかしたら人生終わる可能性ないですか。
もうやばいやばい、
ロープ直撃して。円楽さん、あの涼子に作れって言われたらなんで呼び捨てなんですか。
マミ
森山涼子さん。いやでもね、森山良子さんもヒントになるかもしれない。
あ、本当？
うん、森山良子さんの名曲を思い出していただければ。
あ、
わかりました。
わかった。
はい。
この
歌のテーマ、
サトウキビの畑の後に続く歌を作ろうと気持ちになったから。
あ、まあもうほぼ正解と言っていいかな。
嘘、まさかの私当てちゃった。
正解は、
うん、
これテーマが戦争なんですよ。
う
ん、
嘘。
ね、びっくりしません。
え、嘘。
あの曲って戦争反戦の歌なんですって。そうなんですよ。僕も全然知らなかった、
うんうん、
から調べててびっくりしたんですけど、
うん、
なんか別なんかラジオ番組で話されてて、
うんうんうん、
反戦のつもりで作ったけども、なんか夏の終わりのなんか風情のある曲として結構紹介されてることが多いらしいんですね。
うん、
だからちょっと2番の歌詞をちょっと紹介したいんですけど、1番はだから夏の終わりじゃないですか、
うん、
2番の歌詞が夏の祈りから始まるんです。
あー、そうなんだ。
そうそうそう、夏の祈り、耐えなる蛍火の調べみたいな。
あ、
その戦争で亡くなった人とかを思いながら歌う曲らしいんですよね、うん、実は。歌詞の要所要所にもちょっとそういう表現があって、
うん、
焼け落ちた夏とか、
うん、
で笹舟とか、
うんうんうんうん、
要所要所にその戦争で亡くなった人を悼むような表現というのがありまして、
うんうんうん、
これを踏まえて聞くとまた違った曲の聞こえ方になるんですよね。なんか失恋ソングとか、
うん
うん、そういうものとかを思い描くじゃないですか、うん、やっぱ一回聞いた時って
もう友達とか、
うん、
本当に失恋さっと思うのは失礼かなとか、
そういう感じかなってずっと聞いてたんですけど、
うん、
実はそうではないらしいんですよね。
そうなんだ、
うん、
まさかの。
あ、で今僕謎が解けました、
うんうんうん、
円楽さんがスタンハンセンが振り回すロープが直撃したっていう、
うん、
答えを出してたんですけど、
うん、
ハンセンっていうのに欠けてたんですね。
なるほど、なるほど。
今美香さん分かってなかったじゃないですか。
はいはいはい。あ、今分かった。漢字のあれね。
そうです。
はいはいはい、はい。
反戦歌とスタンハンセンかけてたんですね。これあれか、あんまり切り取ったら恥ずかしいやつか。
いやすごい。いや賢い。すごい。
反戦だから、いや円楽さんじゃ正解だ。
うん、合ってる合ってる。そして私はこの2個目のあれで、
はい、
気づいたんだもん。
うん。
ちょっと名曲がっていうから、
そうそうそう、
でもちょっと言ってみただけだった。続きを
って言ってちゃんと分かってたというわけではないかもしれないですけどもね。
まさかの当たっちゃった、
うん、そうなんですよね。アニゾーさんのちゃんと、そうですね、聞いたことなかったってちゃんひびさんうまいっすよね、この歌。
あ、そうなんですか。
ちゃんひびさん一時期森山直太郎の、モノマネにハマってた時期があったんで、
うんうん。
幼児教さん、ふざけてごめんってなる答えですね。ごめんなさいね。そうか、真面目すぎたね。もっとふざけた、はい、クイズとか、考えていけたらなと、思いますけども。はい、じゃあそろそろお時間ですかね、
うん、あっという間です ね。
いやもういつもあっという間なんですけどね。 こんなあの終わり際に、うんうん、あのうちの相方からメッセージが来たんですけど、うん、なんすかこれ。リゾートホテルの従業員さんの主な仕事が客室清掃から、うん、外装内装クーラーの清掃メンテナンスの仕事に切り替わるからどういうこと。
なるほど、これ
から作ったってこと。
そうそうそうそうそうそう。
なんだこのややこしい回答。長いし。いつか来てくださいよ、デコリンさんもこっちに、うん、
遊びに来てください、お待ちしてますよ。
はい、ということでね、まあ、あの告知としては、まあ、M1 1回戦もそうなんですけども、うん、まあ、その前日16日に、うん、ちょっとあの M1 対策的にちょっとあのライブをやる予定もあるので、
はい、あらら、
まあ、あのおいおい告知をしますけれども、うん、そちらもぜひあの遊びに来て、まあ、見てね、あの直すとことか欲しいんで、あ、ぜひあの多くの方に見て見に来ていただけたらありがたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。美香さん、告知は
大丈夫ですか。私大丈夫ですよ、は
い、では、この辺で失礼したいと思います。
はい、はい、では火曜リジンチャップルお届けしましたのは劇団あぜまいしろ美香と、
あなたのハードにことぶきパンチでした。どうもありがとうございました。
バイバイ。